おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
私来る時に雨降ってたんですけど、うん、今は青空が見えてますね、
うん、ちょっと覗いてね。僕もこうスタジオ入った時はなんかちょっとどんよりしてたんですけど、はい、ちょっと青空が見えてきた。ただまあ予報は雨ですよね。
そうそうなんです。だから出かける時には傘をね、うん、持って出かけていただきたいなとは思いますね、はい、最近兄貴どうですか。
はい、最近はですね、もう新年度がいろいろ始まって新しい年度のですね、もう3月ぐらいまで、やるいろんな予定がですね、かなりこうガシガシ入ってきてますので、はい、その辺のねこう打ち合わせなんかが今結構立て込んでる感じで、うん、まあそっちも仕組みやってるっていうそんな感じですかね、
はい、ハードスケジュールということですね。
はい、しっかりやっていきたいと思います。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。しました。
はいはいはい、
はい、申し訳ありません。
私
が違う色々来てしまいましたはい、はい、まあこういうこともね、はいはい、生だからあるということで皆さん知っておいていただければなと思います。それでは今週のテーマトーク行ってみたいと思いますが、うん、今頑張っていますということなんですが、はい、兄貴どうでしょうか。
そうですね、今実はその最近の兄貴の話じゃないですけど、はい、今ね一番多分頑張っていることがあるとすれば日程調整ですね。そう、もう大体ですね4月から5月のゴールデンウィークこう前後に、1年間ね、予定をこう何回かでやるいろんなセミナーとか講座とか、
はい、
そういうものの話のオファーとかですね確定がこうどんどん来るんですね。そうするともう本当に2月3月ぐらいまでの間にですね、まあ、大学 の講義も含めてですけど、ずっと決めていかなきゃいけないんですよ、うん、そうするとですねもう本当に平日とかあとコンサルの日がもう入ってる日も決まって入ってる日とかっていうのをこう避けながらその年間のですねスケジュールをこうずっと調整していくんですけど、どうしてもねこう何月の第何週みたいなところにこう集中していったりとかしてしまうので、その辺がですねこうどうしようかなみたいなことをですねもうパズルみたいに日程調整をこうして、で他のね僕だけじゃなく他の先生たちがいる場合は他の先生たちもねスケジュールも合わせなきゃいけないので、これがね結構大変な仕事なんですよねこの時期ね。
そう、
もうこれが取れちゃえば、はい、あとはもう隙間に入れていくしかないので、もう来てもしょうがないものはお断りするしかないんですけども、うん、今はちょっとそういうわけにいかないので、今ねこの日程調整結構ちょっとねおえおえ気持ち悪くなりながら頑張ってます
仕事もね大変だと思うんですが、まずそこからのスタート、
は
い、ということなんですね。
はい、
それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、はい、前回は伊豆新聞半島全域バス乗り放題、うん、全線フリー切符発売、うんうん、東海自動車という記事から訪れた人が勧める途中下車コースコンテストという点はぜひやってもらいたいなと思いました。
そうですね、まあ、伊豆にもね途中下車をしたくなるような場所がたくさん増えることで、もちろんね地域の経済も活性化してくるはずなんですよね、はい、こちらにもね大いに期待したいと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、はい、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、うん、今週は金融に関わる情報を発信しますサイトズーオンラインから、うん、方言を話す自販機人を見て一押し商品を提案、うん、変わり種自販機7000という記事、
うん、
この記事で紹介されているその人におすすめの商品を表示する自動販売機で飲み物を買ったことがあるんですが、他にも進化した、自動販売機が紹介されていまして面白かったのでテーマにしてみました、
ね、はい、わかりました。ではいつものようにね記事の内容から紹介していきましょう、
はい、
記事では、変わり種の自動販売機7000ということで7つの面白い機能付き自動販売機が、紹介されています。まずリナちゃんが言っていた自動販売機にカメラ機能がついていて、前に立った人の性別や年齢を判別、さらにその日の気温や時間帯などを加味して一押しの飲み物を勧める自動販売機が紹介されているのを筆頭にですね、 コカ・コーラが拡大しているのは、自動販売機に搭載されたコンピューターに蓄積されたデータから次に売れそうな商品だけを効率的に冷やす、ピークシフト自動販売機。これはまあ消費電力の節約だけでなく環境にもまあ優しいということなんですよね。で、大道が高速道路のサービスエリアなどで展開しているのが、その土地の方言をしゃべる自動販売機。アサヒ飲料は自動販売機に併設したタブレットを使って、英語で、ね、コミュニケーションできる、外国人向け。そしてキリンは商品を買うと内蔵されたカメラで、お客様を、ね、撮影してスマートフォンのコミュニケーションツール LINE からその写真を受け取るサービス。さらにはスマートフォンにまあポイントがたまり15本買うと1本無料になる自動販売機や災害時に無料になる自動販売機、そして AED を搭載した自動販売機など、まあ、日本国内で進化し続ける自動販売機を紹介しているんですけれども、
はい、
りなちゃんはここに出てきた自動販売機見かけたり購入したりしたことってありますか？
あの、私はカメラ機能がついてるもので買ったんですけど、紅茶を買いたくて、
はいはいはい、
その前に立ったんですけど、うん、おすすめがね、オレンジジュースだったんですよね。
ど,
どうしようかなと思ったけど、やっぱりおすすめをおっしゃいました。
そうだよね、ちょっとわかる気がするまあ、あの自動販売機の、ね、歴史をちょっと調べてみたんですが、
はい、
世界初の自動販売機というのは1800年後半のですね、イギリスで、これはあの産業革命の頃なんですけれども、飲料やタバコが販売されていて、まあ、基本的な技術はここで、まあ、開発されたというようなことを、ね、言っていました。で、日本初の自動販売機は1900年代に入ってからもので、販売されていたのは切手とはがき。で、1960年代に入ってアメリカで開発された自動販売機が、あの飲料の、ね、自動販売機が日本に入ってきたことをきっかけに本格導入が始まって、で1967年にですね、100円玉硬貨が普及したことをきっかけに切符の自動販売機が増えて、で70年代に入ってから、ホット&コールの、ね、あの飲み物の自動販売機が登場。そして記事にもありましたけれども、現在ね、日本の自動販売機の売り上げ、そして面積あたりの密度なんかは世界一と言われているんですね。で、僕も東京駅でおすすめ、東京の、ね、中の駅で、あのおすすめを表示する自動販売機で飲み物を購入したことがあるんですね。で、知ってたので、まずちょっと遠目でね、何を買うかをちょっと決めて、
はい、
で自動販売機の前にこう近づいてみたところですね、複数のおすすめ商品の中に、まあ、最初に選んだ商品があったので、あるんだと思ってね、感心しながら、まあ、スポーツドリンクだったんですけども購入した経験があります。あとね、あの高速道路のパーキングエリアで方言を話す自販機、これも時々買うんですけれども、これ、ね、団体旅行のバスなんかがついて人がたくさんこういる時には結構恥ずかしかったり結構大きな声で言われるんで恥ずかしかったりもするんですね。でも僕個人的にはですね、タッチパネルの最先端自動販売機なんかよりもお金を入れて、あの瓶の、ね、先っぽをですね、自分でこうガチャンって引き抜くような、あの飲料のね、昔あの瓶のね、
はい、
ドリンクの、 あの自動販売機あったんですけども、うん、それとか、あと自動販売機じゃないんですけど、お金を入れてボタンを押すとレコードがかかるですね、昔のジュークボックス、
はい、
あれみたいなんですね、機械的なものが実は僕は個人的には好きなんですよね、うん、とはいえ自動販売機がこれほど独自の進化をしているのも実は日本だけなんですよね。
すごいですね。
すごいんですよ。
あの、ま、外国の方が日本に遊びに来ると、うん、この自動販売機の多さだったりとかに、ね、すごいびっくりするっていうのはね、聞いたことあるんですが、
はいはい、そうですね、
日本人もびっくりですね。
そうなんですよね、まあ、日本は治安がいいので、
はい、
やっぱり自動販売機が多いってね、うん、よく言われてはいますけどね。
うん、なんかこれから自動販売機を目当てに外国人の方が遊びに来るなんていうこともあるかな、うん、なんて
YouTube にね上がってる情報なんか、外国人がねレポートしてる状況なんかも結構ね YouTube に上がってるんですよ。
そうなんですか。ということはもしかしたらそんなことも期待できるかもしれないですね。ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは自動販売機の売り上げを上げていくポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、楽しめる自動販売機限定商品で上昇ということになるんですけれども、
はい、
ひなちゃんは自動販売機限定商品があるのって知ってます？
知らないです。
知らないですよね、うん、そうなんです。実はこれね、数が少ないんですけども、いくつかあるんですね。実は最近結構話題になっているのが、今年4月に登場したですね、自動販売機限定商品なんですけれども、これね、サントリーの浅摘みグレープ&天然水っていうのと、あとオランジーナ贅沢ビターオレンジ、はい、これ2つですね、
はい、
そしてキリンの午後の紅茶プレミアムストレートと午後の紅茶ティーグルト、これヨーグルト味みたいなんですけども、この各2種類ずつで、今年4月に販売されたとはいえ、実はあまり知られてないですよね。今までコンビニ業界に配慮して自動販売機の限定商品というのは販売してなかった各ドリンクメーカーもですね、飲料そのものの競争が激化していくことで、ちょっとね、この限定商品というのを展開し始めたようなんですね。また、自動販売機での、売り上げの課題としてはですね、女性が利用しにくいということ。確かにね、女性が自動販売機に飲み物を買ってる姿ってあんまりね、頻繁に見かけることってないんですけれども、今回がね、今回サントリーとキリンが自動販売機で売り出した限定商品も、これもね、女性の購入を意識した商品になっているようなんですね、これからもですね、自動販売機で飲み物を購入する人たちに、各ね、ドリンクメーカーの人たちはしっかりと関心を傾けて、買う人が楽しめる商品展開、こんなものにね、期待したいなというふうに思いますね。
そうです。そういえば、女性ってあまり見かけないですね、自販機で買うの。
そうなんです。
だから男性が多かったりするんですけど、私ね、意外と自販機大好きで、私自販機利用するタイプなので、考えなかったんですけど、そうですね、女性って、多分お店で買う方が多いのかと思うんですが、でもこういうふうに限定商品で、また紅茶なんか女性大好きなので、こういうものが出てくると、やっぱり自動販売機じゃないといけないっていう女性も増えてくるから、いいですよね。
そう、もっとね、なんかこう話題になるようなものとか、楽しめるようなね、女性がこう食いつくようなね、面白いこう楽しめる限定商品をたくさん出していただくと、もう少しね、こう状況も変わってくるんじゃないかなと思いますね。
ちょっと楽しみですね。
はい、
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。